私どももずいぶん公でもございますと、50両、100両と施しを出したこともありますが、一軒前一部か二部にしては当たりませんので、それは妙もん。あなたは見ず知らずの者へおいそれと100両の金子を下してお助けなさるというその志というものは、実に尊い神様のようなお方だって、昨夜もね、番頭とあなたのお噂をいたしておりましたなれども、お名前が知れず誠に心配いたしておりましたが、ようやくのことで分かりましたからご返金に参りましたが、確かこれは角指さんとかでご拝借の財布だそうで、封金のまま持ってまいりましたから、そっくりお手元へお返し申します。ええ。と手に取り上げて考え、金子が出たんですか。へえ、金子は取られはいたしません。これより先にうちへ届いておりましたから、二重でございます。じゃあこの人取られたんじゃねえのか。冗談じゃねえぜ。俺はおめえのおかげでよっぴいてかかあに責められた。旦那、間違えだってほどがあら。この者も全く取られたと思ったので、誠にどうも何ともお礼の申し上げようがございませんが、金子はそのままお受け取りを願います。ただね、これをわっちがもらうのは決まりが悪いや。一旦この人にやっちまったんだから取り消すのは決まりが悪いから、この人にやっちまおう。わっちは貧乏人で金が性に合わねえんだ。授からねえんだろうから。この人が店でも出す時の足しにしてください。一旦この人に授かった金だから、どうかやっておくんね。いえいえ、どういたしまして。取られたらいただきます。ご気性はわかりましたから。しかし、全く二重に金を私がいただくわけで。だがね、どうも。だからよ、もらっておくからいいじゃないか。誠にどうも旦那、決まりが悪いけれど、わっちも貧乏所帯を張ってやすから、この金はお漏れ申しやしょう。それは誠にありがたいことで。つきましては、あなたのようなご橋脚の方とご懇意にいたしていますれば、こちらの曲がった心も治ろうかと存じますので、押し付けたことを願って誠に恐れ入りますが、今日から親類になってくださるように。私は兄弟というものがない身の上でございますゆえ、今年からお供えのやり取りをいたします。明日あたり餅つきをいたしますから、すぐにお供えをお届け申しますが、どうぞ、幾久しくご交際を願います。冗談言っちゃいけません。わっちのような貧乏人が親類になろうもんなら、番ごと借りにばかり言ってしょうがねえ。いえいえ、どうか願います。それにまたこの文七は親も兄弟もないもので、私どもへ奉公に参った翌年に父親が亡くなりましたが、実に小刀潔白な人間ですが、いかにも弱い方で店でも出してやりたいが、しかるべき後見人がなければ出してやれんと思っておりましたが、あなたのようなお方が後見になってくだされば、私はすぐにのれんを分けてやるつもりで、命の親という縁もございますから、親兄弟のないものゆえ、これをあなたの子にしてやってくださいまし。文七も願いな。どうかあなた、そうでもしてくださいませんと、私はあなたにご恩返しの仕方がございません。ふつつかでございますが、私をあなたの子にしてくだされば、どんなにでもご恩返しにご孝行を尽くします。はあ、どうも旦那、妙ですな。へんてこですな。いえ、どういたしました。親子兄弟固めの杯をいたしましょう。さっきの酒を、その枝を、分子。へえ、お魚が。いえさん、もう来てるだろう。と言いながら腰障子を開けると、その頃のことゆえ、四つ手籠で掘り物だらけの籠屋が三枚で飛ばしてまいり、路地口へ籠を下ろし、煽りを上げると中から出てきたのはおひさで。昨日に変わる今日のいでたち、立派になって籠の中より出ながら、お父っつぁん、帰ってきたよ。おひさ、どうしてきた？
ここにいらっしゃる別荘屋の旦那様に受け出されて帰ってきたよ。
おや、おひさ、帰ったかい？と言いながら立つと、 間が悪いからくるりと回って屏風のうちへ隠れました。さてこれから文七とおひさを夫婦にいたし、主人がのれんを分けて麹町六丁目へ文七もっといの店を開いたというおめでたいお話でございます。